どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日の1分動画は生産式ということですね。それじゃあお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは生産式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と生産は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。生産式については聖書の第一コリントビテへの手紙11章24節から31節に書かれてあります。生産式とはイエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この生産式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して生産を受けましょう。
はい、ありがとうございました。非常に簡潔に、話されてましたけども、プロテスタントでは2つですが、カトリック教会ではこれをサクラメントといって7つあってですね、例えば結婚式なんかもそれに入っておりますね。で、私の教会ではパンとブドウ酒をキリストの体と血潮として、十字架で流された血潮と体としてそのまま受け取りますが、多くのプロテスタント教会は象徴としていますね。我々はその通り受け取っています。ですから生産式の時に奇跡が起こることをね、皆さんぜひ期待してほしいと思います。期待して受け取るときですね、確かに奇跡が起こってきますのでね、ぜひそれを覚えてほしいと思います。はい、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日はルカの5章からですね、4節から7節をメインにしたいと思いますが、一応1節から見ていきます。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと。この時イエス様にはたくさんの群衆が押しかけてきたと。それで神の言葉を語る時に、ゲレサネ湖、ガリラヤ湖ですね、いたんですけども、ちょうど2隻小舟があったと。これどうも見たら漁師がその船から降りて網を洗ったということですから、おそらく後を見れば分かりますが、前の晩一晩かけて漁をして帰ってきて、その網を洗ってそして家に帰る前だったと思うんですね。でその時にその小舟が2隻あったので、そのうちの1つ、3節、イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、これペテロのことです、リフから少しこぎ出すようには頼まれたと。そしてイエスは座って船から群衆を乗せられたと。そのシモン、ペテロの船に乗ってちょっとだけ出てくださいって、みんな群衆が押し迫ってるからちょっと離れてみんなが見えるようになって、そこで小舟に乗って話されたんですけど、座ってって書いてあるんですね。で当時は、教える方、教師が座って、聞く人たちが立っていました。これは当時 の普通だから、今だったら私が座ってですね、皆さんに立ってやること、ね、秋元牧師は最近聖書通りになってきましたよ ね。だからそれが当時だった。だからこの時イエス様はそのペトロの小舟の船にちょっと乗ってちょっとだけ出てね、でみんなが見えるようになってこう座って教えてもらえたと。でみんなはそのイエス様の力ある話、愛に満ちた話、権威ある話に聞いてたんだ。でペトロも網をこう洗いながらその話を聞いていたんでしょうね。で話が終わりました、ね、で終わった時にですね、ペトロとしてみたらもう網も洗い終わって、で話も終わったと。これで一晩、漁にして、体も疲れたでしょうから、さあ家に帰って寝ようと思った時に、おそらくそうでしょうね、食事をして寝ようと思ったと思うんですけど、その時にイエス様が言われたのが4節ですね。今日のこっちポイントですけど、話が終わると、イエス様の話が終わるとシモンに、ペトロに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。でペテロは一晩漁をしてきたんですけども、で網を洗い終わってさあ帰ろうと思っている時にイエス様が言われた、これから今からこれ深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。これどういうことかというとですね、ちょっとそこまで行って、漁してごらんってことじゃなくて、深みにこぎ出してことはもう一遍本気になって、もう一遍本気になっていって、ちゃんと網を下ろして、今洗ってはもうね、片付けた網をもう一遍全部下ろして、もう一度真剣に漁をしなさいってことだったんですね。でこれね、もう取れない時間だから帰ってきたんですね。でペテロたちは外来湖のプロですから、生活かかってましたから、その趣味でやってるわけじゃないから、こう本当に取れる時間帯に、取ろうと思って行ったわけです。そして、一晩やったんですね。このあとペテロ言ってます、先生、 私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたって書いてあるんですね。でも言葉通り網を下ろしてみましょうですけども、だから一晩やったんだけど一匹も取れなかったんですね。この時ね、面白いですね。普通彼らにしてみたら取れる時間帯に取ろうと思って一生懸命やったから、うまくいかない時でもそれなりに取れるはずなんです。ところが一匹も取れないってことは普通ない。一匹も取れなかったということはやっぱりね、体が疲れたけどね、気持ち的に疲れるんですね。一生懸命やってちょっとでもあればがっかりするけど仕方ないかと思うけど、全然ダメな時ってね、本当疲れると思うんですね。例えば、賛美隊出て行ってね、例えば少なかったとしてもそういうね、立ち止まって聞いてくれたりね、話す人がいたらいいけど、どんなに歌っても誰一人いたし止まらない、なんか全く無視されたらね、どっと疲れて帰ってくると思うんですよね。そういうことですよ ね。でいつも聞いてくれる時間帯で立ち止まってくる人がいるような時間帯、たくさん人がいる時間帯に行ってやったのにダメだったってことで分かりやすく言ったら、そういうことですよ。だからこの時シモンは本当にいいですか、生活かかってますからね、趣味じゃないので生活かけて取りに行ってますが、本気で取りに行ったん、一晩かけて真剣に。で一匹も取れないから、もうできる限り取れるかもしれないとここまでいっぱいいっぱいやって、もうこれ以上やってもダメだってことで帰ってきた。でもう体も心も疲れ切ってて、でもやっぱり後片付けはちゃんとしなきゃいけないってね、偉いですね。こういう時は後片付けもしないで帰る人いますけど、ちゃんと後片付けして、ちゃんと網をきれいに洗って後片付けしたら、やっと終わってさあ帰ってね、もう休もうって、もう腹減ってたでしょうけどね、お茶漬けでも食べてから寝ようってでこもってたら、いいわけですよね。深みにこぎ出して網を下ろしてお取りなさいって、おおって感じですよね。ぎょっとしたかもしれませんね。何かというと、これはへえってことですよね。でもうこの時間は取れないんですよ。だから帰ってきたんです。でここでね、すごいな、一晩やっても取れなかったんですよって言ってるんですよ。これ本当にそうだったんです。でもお言葉通り網を下ろしていましょうって言った。ペトロが素晴らしかったではね、もう体も疲れてるし、もう心も疲れてるし、今更一体取れっこない。でもエス様がおっしゃるなら、このなんか聞いててね、素晴らなんかこう話に力があった、原因があったし、愛も感じた、まあ、あなたが言うならやってみましょうかって。どうもこの時ね、言ったら大量になるとは思ってないと思うんですよ。もうこの方が言うからやってみようと、まあ、そしたら少しは取れるかもしれないと思ったと思うんですけど、大量になるとは思ってないと思う。でもこの方がイエス様がおっしゃるからやりましょうって言ったの、ここなんですよ。確かにイエス様が言ってる時にはその言葉に従うかどうかなんです。イエス様がおっしゃってる言葉に従うかどうかで全く変わります。この時ペテロはおそらくね、 100% 信じてね、言ったらね、魚を取りなさいって書いてあるけど、たくさん魚が取れるとは思ってたと思わないんですよ。少しは取れるかもしれないと思ったかもしれないけど、でも彼はやったの。次の言葉はいいんだよ、6節、そしてその通りにするとって書いてある。その通りに、言われた通り、あの深みにまで行って網をちゃんと下ろして、本気で真剣に漁をしたんです。もう一遍、そしたらね、その通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。で私はいつも言いますが、これね、こう信じてるんです。あと一匹入ったら網は破れる。もう最大限いっぱいまで入ったと思うんですよ。で前の晩ゼロですよ、ゼロ、ナッシング。今度はもう溢れるほど最大限来た。で皆さん、人生にはね、ゼロの日ってあるんです。一生懸命やったのにダメだった、一生懸命やったのに、これ別に料理限らず、健康のことでもいい、経済のことでもいい、お仕事でもいい、学業でもいい、一生懸命やったのにダメだった。まあ受験だったら受けたとこ全部落ちたとかね、あるいは、ね、試験一生懸命勉強したのに全然ダメだったとかね、あるいは仕事だったらね、一生懸命やったのに、ね、営業は全然ダメだったって、これきついですよね。お薬一生懸命飲んで一生懸命やったのに全く良くならなかった、悪くなる一方だったって、こういうことですよ。そういう時ってね、本当にがっかりすると思う、体も心も。でもそこでもしイエス様があなたに語ったら、いやもう今更やっても無理だって言わないでほしい。キリストが語ったら、その時ね、人間的なこと不可能な、取れる時間じゃないんです。今更言っても仕方がないんです。めんどくさいんです、はっきり言って。でもイエス様が言ったなら、その言葉通りにする時に神の愛と奇跡を体験します。本当に神様生きてるんだ、本当に私を愛してくれてるんだ、神には何でもできるんだってことを、人の話ではなくて、あなたの人生の中にあなた自身が体験できます。それがキリストの言葉なんですよ。それがキリストの愛なんですよね。でこの時ね、入ったんですよ。でしかもね、これがね、すごいのはね、 網が破れそうになった時ね、そこで別の船に行った仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだと書いてあることは、どうもこれ後見たらヨハネたちも2艘のうちのもう一つはヨハネの船みたいです。どうもね、後見たらで、ヨハネたちは言われないからね、まあ、どう思ったんでしょうかね、天国って聞かないとちょっといい加減なこと言えませんけどね、ペトロ行くんだすごいなと思ったのかね、ばっかじゃねえかと思ったの分かりません。いずれにしても、まあ、俺は帰ってねよと思わずに見てたんでしょうね。沖の方まで行ってね、うわーって言って、まあ、当時はね、ダートンとか損がないでしょうからね、わーって見てて、うわーって言って見てたんでしょうね。でほんで大量になってびっくりした、と思って、そしたらね、そのペトロの船に抱き上げたらもうダメだから助けに来てくれってこう叫んだわね、沖の方からね、深みまで行ってんだから。そしたらヨハネたちですね、こう船を行ったん、ね、そして彼らがやってきて、そして魚を両方の船にいっぱいあげたところ2艘とも沈みそうになった。傍観者ですよ、ヨハネたちは岸で見てただけですよ、ね、こうやってバカじゃねえかと思ったかもしれないし、わよくわと思ったかもしれない、分かりませんよ聞かないと。でもいずれにしても見てただけですよ。その見てただけの船のヨハネの船まで沈みそうになるぐらいいっぱいになった。神が祝福されるときは自分だけじゃないんです。他の人にまで祝福を呼んでいくんです。自分だけじゃなくて周りの人まで祝福されちゃうんです。それがクリスチャンなんです。あなたがいるとあなたの職場は祝福されるんです。あなたがいるとあなたのクラスは祝福されるんです。だから言ってください、入社試験の時、受験の時に面接があったら、私を入れると祝福されますよって。それを実際言ったのは漆島夫人若い人ばっかりいて、自分は 年寄りじゃないけど、まあ、ちょっと若い人たちばっかりいたから、私は誰ですって言ったら本当に入っちゃって、本当に彼女が入ったら祝福されて、実はそこの幹部は統括会だったのに、はっきりクリスチャンだと言って祝福されて、安田木の歌と風の響きまで流してくれるようになった、これを流してよくなとか言って、で本当に結果が出た。じゃあもうこの話詳しくしませんけど、これ本当なんですよ。世の中の数字が全ての世界で現実に起こったことですから ね、この時ね、イエス様に言われた、それはもちろん主に言われたところに面接に行ったんですね。だからですね、でこれね、二層ともなんですよ。見ていた人たちも祝福されたんですよ。で私いつもこれ二層とも沈むとなったらね、いつだっけ、さっきも言いましたが、あと一匹入ったら死んじゃうぐらいいっぱいだと本当に思ってるんです。神の祝福ってそれほど大きいんです、ね、これでね、そうやって神を体験するとね、奇跡とか祝福を体験するとね、人はね、恐れってのは間違って、畏敬の念の恐れね、怖いってんじゃなくて畏敬の念を抱くんです。で思わずもペテロはね、イエスの足元にひれ伏した。主、私の山からお離れください、私は罪深い人間ですから。面白いのはね、神を体験した時にね、わーって感動したんですけどね、罪が分かるんですよ。あなたは罪人ですとかいくら言っても分かりません。何言ってんだお前のは罪人だろって言いたくなります。ところが本当に神の愛とか奇跡を体験すると恐れが来るんです。こんな罪人の私ってこう分かるんだ。これで思わずペテロはそう言って、ね、離れてくださいって、もう、ね、私なんかとてもあなたのそばにいれないと思う。それは大量のため、彼も一緒にいて皆の者もひどく驚いていた。だから彼だけじゃない、これ代表選手でペテロは、他の者たちもそう思った。だってこの後ヨハネもアンデレも、ね、みんな献身しますよね。でそしたらね、イエス様はね、言われたんですよね、シモンの仲間であったデベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったと。イエスはシモンにペテロに言われました。この時まだシモンなんですね。この後ペテロと言われるから、怖がらなくても怖かった。これからのうちあなたは人間を取るようになると。分かりやすいですね。漁師だから魚いっぱい取れた、これからはもうあなたは人間を取るようになるんだ。つまりフォローミー、私についてきなさいってことですよね。漁師じゃなくて神様の働きをして人間を取るようになるんだよってこう言われたんですね。でペテロにとっては一番自分の、まあ、生活をかけてきて、今まで人生をかけてきて漁が好きだったから、本当に大好きでやっていたこの一番そこの部分で神を体験したので、もう驚いてたんで、とても私はあなたと一緒にいませんと。逆にいやそうじゃない、あなたこれが人間を取るのがついてこいと言われたら、彼らは船を陸につけると、船を陸につけたら何もかも捨ててイエスに従った。何もかも捨てて、だからね、キリストに本当に出会うとね、キリストの愛に本当に触れるとね、あれはキリストの奇跡をね、非常に深く体験するとね、もうこの方のおっしゃることにかけたい、ついていきたい。で最初ペテロが深みにこぎ出した時は、まあ、この方が言うからやってみようって、まあでもまあまあ取れたらまあいいけど、そうじゃなかったらいいや、まあ、とにかくやってみようって、そういう感じだと思うんですよ。でも本当に神を体験した時、奇跡を体験した時に、今度はもう何もかも捨てて、この何もかもっていうのは船も 漁師という仕事も、それから、ヨハネの場合はお父さんもね、家族も。でヨハネはお父さんと関係よくて家族は大事だったんです。でもその大切な家族もそれから仕事も全部捨ててってのはもう本当にイエス様の言葉に欠けてってことなんですね。なぜそれをしたかというと、それが一番確かな道だということが分かったからですよね。で皆さんね、主の言葉に従うとね、どんなに神があなたを愛しているか具体的に教えてください。そしてそれを体験するとね、この方に全て捨てついてきてくるんですね。実はですね、先週嬉しいニュースを聞きました。今回白馬キャンプに行ったのはね、長崎教会からですね、オンラインの一人で12人だったのが1人行けなくなったら11人なんですけども、ね、そのうち7人が長崎教会のこの教会に今いる人ね、あと4人はオンラインだったからね、あの7人の侍がいたんですよ。そのうち1人の侍は看護師だったんですね。病院勤めだったんです。母子家庭ですね。そして子供は今高校生で今度大学になるんですけど、本人があの最初は仕事してる人だったけども、大学行きたくなって勉強しててね、で親も行かせてあげたい、先生もぜひ行かせてくれということで、でも私立大学なんですね。知ってます皆さん、私立大学のお金がかかるんですねえ、それでですね、仕事を辞めるわけにはいかない。ところが白馬に行くと2週間帰ってきたから2週間出勤できないんです。他府県にまたがるからね。で嘘をついていくわけにはいかない、ね、ゴスペルで出るんですってすごい信仰の告白をしていったんですね。でそしたらですね、あの彼女は思いました。前からね気になったんです。それをしてるとね、あの病棟なのかな、なんか知らないけど、とにかく日曜、たまに日曜も入るし、それからいろんなこう時間が不規則だから、進学校をね、まあ、一応自宅では学んでるけど、なかなかできなかったり、教会の奉仕もできない、やりたくて仕方がないのに、それでですね、もうやめようと思ったんだ。ただ、境内のことが気にかかる、ね、やっぱり家族がいるし、子供をちゃんとやったいから、それで悩んでたんだけど、もうこの機会にスパッとやめることにして、言ったん、ね、で主に促しがあったから言ったん。でも正直ですね、言った後にね、思ったそうですね、大丈夫かしらってそれで白馬にダーッと恵まれて帰ってきてね、大丈夫と思ったんだけど、仕事がないとまずいからですね、あの派遣会社なんかに看護師登録してでやってたら、まあ、向こうの人は一生懸命行ってきて、一つまた別の病院が見つかってよかったんだ。でそこはね、一応土日休みってことだった、土日かな、日曜休みって言ってくれた。しかし言ってくれたんだけど、病棟だったから、そうは言ってもね、やっぱり入ってしまうとダメだってことはもうよく知ってる、病院勤めてたから。割と夜とか不規則でしょ、進学校をちゃんと学べないし、奉仕がきちんとできない。私はそれでもね、まあ神様導いたらいいんじゃないですかって言ったんですけど、本人がね、どうしてもですね、なんかね、なんか不安がないんですって。不安がない、どうしても不安がない。それで思ったそうです。もう収入が半分に減るけど、あの介護関係の、ね、方針、仕事に行けばちゃんと土日を休めるから、そうしようかと思ったんで、半分実は子供のこともあるからちょっと大変だけど、でもやっぱり神様のことをしたいって祈ってたら、死を大事にしたいって、そのしなきゃいけないっていうのも大事にしようってこうね思ったんで、神の言葉に応答したんですよ。でそれね、採用になったんですよ。採用になったのにね、断ったん、まあ、人間できますよ、バカじゃない人間できてますよ、全然バカじゃないですよ、人間できてますよ。本人もそう思ったん、でもやっぱりやめたん。やめたら大きな病院の外来の募集が始まったん。しかも採血師だったん。彼女は採血のプロなん。採血に命かけてる。いや本当に大げさじゃなくて、本人聞いてください。採血大好き。私の妻と逆です。私の妻は血を見たら倒れる採血大好き、本当に大好きなんです。で採血やったらね、あの指名があってね、 あなたでよかったっていう人はいっぱいぐらいね、もう祈りながらやるそうです、採血はね。ですごく採血が好きなんですって、ね、そう採血室ですよ、大手の病院の外来の採血室、土日採血は休みなんです。もう病院自体やってないんだから、外来は、分かりますよね、完璧に休みで、時間も外来だから決まってて、で一番好きな採血室なんです。でも一人しかない募集が、そこにわんさかと募集が来た。でも私の妻は言いました、蹴ってすまん、大丈夫、必ず採用になるから。ここら辺はね、うちの奥さん強いんですよ。神を選んだ時にはどうなるか知ってるから、大丈夫って。それでね、月曜日面接だった、月曜日かな、なんか面接があって、採用ですね、ハレルヤ。これつい最近の話ですよ。白馬を選んで、白馬だけじゃない、その後も一つ決まったのに捨てたん。でその時も覚悟したん、半額、もう給料は半減するけども、それでもいい神様と思ったら、神様は土日祝日休みで、出て休みです、外来だから。そして一番大好きな採血 ミセス採血と呼んでください、ね、採血して、ね、しかも給料はあの、ね、ちゃんと看護師だからね、そういうのきちっとだからよかったね。息子さんが大学行った時嬉しいやろうね。これね、わかりますかね、これが神なんです。神の言葉に応答すると、人間的に言ったら不安が来たり恐れが来るのは当たり前です。この時だってこんな時間に行ってどうするんですか。普通で言ったらで ちょっとぐらい取れるかもしれないけど、またどっと疲れて帰ってくるそれでも主イエス様の言葉を言ってみたら、大量で自分だけじゃなくて周りまで祝福された。思いますよね、採血師になっておると本人嬉しいわけになってね、そこの病院人気があると思います、採血がうまいから。あでもあの祈ってね、私は採血がうまいなんて言い出すと偉いことになるから本当になるから、ね、あの本当に神様ありがとうございますってへりくだって祈ったらますます祝福されますからね。それで、息子さんもよかったですよね。あの子供も親のこと懐心配しますからね、お母さん大丈夫とか言わなくていいですよね、安心して受験に勉強できますよね。だからね、主の言葉に応答すると神が責任を取られるんです。そしてそれは単に奇跡じゃなくて、神がどんなに自分を愛してくれてるか分かるんです。で本人だけじゃなくて周りにまでその祝福が行くんです。なんですかね、神の言葉にしては難しくないんです。ただね、プライドがあるとできません。損得で動く人もできません。自分の経験を中心に物事を考える人もいけません。あの経験と合致することもあるんですよ。でも残念ながらそうじゃないことは結構多い。だってもう一遍深みにこぎ出して闇を下ろすことなんてプロの彼にとって簡単なことじゃないですか。でもなんでこんな時間帯に行って、あんた漁師でしょって、あれはしない、あんた大工でしょってね、人間的には。確かに話を聞いたら素晴らしかったな、ね、素晴らしい。だけどこの外来校でこの時間帯行ってもって思う、普通なら。でもそうは言わなかったから言ったんですよ。自分のメンツやプライドを捨てたんですよ。経験も捨てたんですよ。こんな時間帯に行ってもどうしようもないっていうの、疲れてたんですよ。一晩やって体も心も一匹も取れなかったんだから。でもどんな疲れていてもこの方がおっしゃるならやってみようと思って踏み出したんですよ。その主の言葉に応答してしたかった時に奇跡を体験です。今ね、時代は変わってきました。今までいくらやってもダメだった、一生懸命頑張ってもダメだった、このお医者さんに通ってもこの薬を飲んでもあれをやっても、一生懸命 この本を勉強してもあれをやってもダメだった、英語一生懸命勉強したらこれでやってダメだった、あれでやってダメだった、こっち見てようか、あれもダメだった、これもダメだった、続かなかったって誰見てるんでしょうね、やってもダメだったと。だけどイエス様がおっしゃった時に、イエス様がおっしゃった通りにやると、これ大事ですか、その通りにすると、その通りにすると、その通りにするとたくさんの愛って雨破れそうになったの。必ずあなたに神の愛があふれて奇跡が来ます。それはあなたを祝福するだけじゃなくて周りの人まで祝福して、そしてあなたにこのイエス様にどこまで移していきたいと、そう思わずもめたくなるほどの喜びと感動をくれます。これが神の言葉なんです。キリストの言葉なんですね。ぜひね、その言葉を聞いてください。主は今語っておられます。エコヒーなんかありません。あなたが聞く耳を持つなら語っておられます。今までしてもダメだったらダメなんて思わないでください。イエス様言われたら必ずそれ起こる。それはね、と期待していただきたいと思いますね。これから楽しみですよね。なんだっけ、ミセス採血がですね、これで危篤が休んだら本人の責任だよね。でもね、楽しみだったんですけどね。ね、ぜひね、覚えていただきたいと思います。でも本当よく従ったよね、従ったっていうかね、前の晩ゼロでしょ、これでも終わりますが、今一生懸命やったのに何も起こらなかったって、一生懸命やったのにダメだったって思ってる人、中にはもう死ぬしかないなと思ってる人、本当にいると思います。もうこんだけやってダメだったらもう死ぬしかないわって、もう死んでもいいわって、天国行けるんだからもう早く死にたいわってさえ思ってる人、あなたにキリストはきっと語ることがある。自分で考えないで聞いてみてください。今さらと思わないで、そのキリストの言葉に本気になってかけてみてください。今さらなんて言わないで、その時にあなたは神がどんなに素晴らしい方か、神の言葉が生きて働くかを人ではない自分で体験します。神様がどんなにあなたを愛しているか、神の言葉が生きて働くかを それはあなたの人生を変えます。全く大切に変えます。ペテロは漁から帰ってきて船を陸につけた時、全く新しい人生に入ったんです。それで彼の人生は多くの人々を救い出したんです。彼を通して神様が全く新しい人生が始まったんですね。神様はお互いにそういう人生を用意されています。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。天の様、御言葉ありがとうございます。一人一人置かれている状況も通ってきた道も違います。でも一生懸命誠実に来てきてもうまくいかないことがあります。そんな時落胆したり諦めたり、もう仕方ないわと思ってしまいやすいですが、今朝あなたが語ってくださり、その言葉によって私を生かしてくださり、その言葉に従う勇気と恵みを与えてください。そしてあなたの奇跡を、ペテロが大漁になってヨハネの船までいっぱいになったほどに、どうぞ一人一人を健康にして、癒して、心も体も健やかにして、経済を祝福して、お仕事を祝福し、学業を祝福し、家庭を本当に喜びと和解で満たし、神の祝福で満たしてくださり、その祝福が人々に流れていくようにどうぞ導いていってください。全く新しい人生の中に入らせてください。お願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず手当てをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、一人があなたに求めていること、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、経済のこと、健康のこと、お仕事や学業のこと、どんなことであってもあなたは聞いてくださる神です。今具体的に手を伸ばして、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、言葉を与えてください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ。キリストイエスの皆によって命ずる、胸にある圧迫、それをもたらしてきた悪霊、イエスキリストに命ずる、その人の胸の内から出ていけ。完全に消えて圧迫をなくなれ。喉にある腫瘍、がん、肺にある腫瘍とがん、また腎臓感動にある腫瘍とがん、ポリープ、イエス様って命ずる。聖霊の火を注ぎます。焼き尽くされて消えてなくなれ。イエスキリストって命ずる。消えてなくなれ。あまり長くてきつくて死にたいと思っている方、そういう方が家族にいる方、聖霊様、その方に触れて癒して解放して、死の霊イエス様というその人の力出ていけ。生きたいという願いをその人に与えてください。生きる力を与えてください。うつの霊、イエス様と命ずる。うつの霊をその人の力出ていけ。パニック障害、不安神経症、自律神経失調症、キリストイエス様と命ずる。癒されよ。それらをもたらした悪しき穢れた霊、偶像霊から来た悪霊、イエス様と命ずる。その人から出ていけ。経済的にちょっと負債を抱えた方、神様、この負債を完全にあなたが恵みによって返してください。なくしてください。イエス様の名によって負債の山よ、動いて海に入ってなくなれ。あなたのできる小さな忠実をあなたはしてきました。奇跡を期待しなさい。私はそれを見ていた。私はこの後具体的に奇跡をなそう。自業自得だと思って自分を責めたり、家族や人を責めている者をやめなさい。あなたも家族も愛する者たちも自分のできる忠実をなしてきました。私はここから私の恵みを具体的に表そう。もっと大胆に求めなさい。私は奇跡をなす神、憐れみの神。ここから私は大いなる奇跡をなそうとしられます。私にもっとより頼みなさい。あなたは私ではなくて他のものを中心により頼んでいます。それを横に置きなさい。私は確かにそれを用います。でもそれが中心ではありません。私に心を収めて真剣に祈りなさい。その時あなたは今やっていること柄が生かされ始めるのを見るでしょう。ハラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わけば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人ともに、一同とともに、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
お知らせをいたします。1番目、礼拝は3密を避けるため礼拝の人数を制限しております。人数が多い場合は隣の CS のお部屋などで礼拝していただくことになりますので、ご了承ください。2番目、本日の第7礼拝、夜の礼拝ですけれども、各自ご自宅にて東京アンテオケ教会の第7礼拝をご視聴ください。また明日の9月7日月曜日の蒼天はオンラインで、すべてオンラインで行います。この場所では行いません。また月曜礼拝もオンライン礼拝のみとなります。この場所で月曜礼拝を行っておりません。台風がですね、長崎の方に来てますので、危険ですので、そのようなことになっていますので、ご了承ください。3番目、今週伊勢明原誠牧師は9月8日火曜日10時から大村、9日水曜日の1時から島原、11日金曜日夕方6時半から筑豊、12時土曜日1時半から飯塚での奉仕となっています。体調のためにお祈りください。また奉仕の祝福のためにもお祈りください。4番目、金曜日は夜7時半から賛美委員会に、夜10時からインターネット委員会になっております。オンラインでの参加もできますので、担当者と重荷のある方はぜひ伊勢明原誠牧師の方までご連絡ください。5番目、パウロ秋元牧師が9月28日月曜日から30日の水曜日に九州に来られます。長崎カリスマ聖会は9月30日水曜日の夕方6時半からを予定しております。今からですね、予定に入れてくださって、お祈りくださり、多くの方をお招きください。6番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はぜひご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。ただ、YouTube のチャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、このオンライン会員登録の方もお願いします。7番目、9月26日土曜日、午後3時から第2回のウェブでの、無観客でのですね、ゴスペルコンサートをこの場所で行います。出場希望者はチーム名、メンバー名、希望曲をご記入の上、伊勢明原誠牧師へ9月13日月曜日の、すいません、日曜日ですね、これ日曜日の夜9時10分までご提出ください。で、8番目、雲の間にある虹のバックナンバーと準拠の本を伝道に用いてください。たくさんありますので、必要な方には雲虹は無料、準拠の本もお分けしています。9番目、オンライン機材のための献金を、引き続き行っております。少しずつですね、捧げてくださっている方、感謝いたします。50万円ほど必要があります。重荷を持たれる方はぜひお捧げください。10番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムを作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。11番目、ラジオ番組、ゴスペルトークウィズユーの番組制作に主になる方を募集しております。伊勢明原誠牧師の方までご連絡ください。 このゴスペルトーク with you は毎週金曜日夜8時から30分間長崎市民 FM76.7 で放送しています。またゴスペルの風も毎週火曜日夜8時、放送していますのでぜひ聞いてください。
はい、他に連絡ある方いらっしゃいますか。ちょっと補足をさせていただきますけども、さっきも言いましたけど台風が来ております。で昨日だと直撃でしたけども、さっき見た時はちょっとずれましたね。九州直撃って感じはちょっとずれたけど、でもやっぱり長崎は非常に危険ですので、ちょっと台風の右側になりますからね。だから来て帰るのにちょっと危ないですので、今晩はもう今晩は家で礼拝していただくし、明日も家ってことになりますので、教会には来ない。まあ一応私泊まり込んで教会にいてちょっと確認したいと思いますけども、でも来られなくて結構ですのでよろしくお願いいたします。それともう一つはですね、コンサートのことですけれども、今度は、9月26日ですよ、来週ですよね、来週の日曜日の夜9時10分、9時まで礼拝してますので9時10分までにご提出してほしいと思います。今の段階でゼロなんですね。でオンラインされている方でもいろんな参加の方法がありますから、先日も言いましたけれども、キリストを伝えたいという気持ちさえあれば、どんなにうまい下手関係なく、この前はアカペラで出られまして、正直大丈夫かなと思ったんですけど、いろんなとこ回りますとオンラインで見た人結構いるんですね。でね、なんかアカペラで奇跡が起こるよう座りながら歌った方はですね、声が綺麗だったって何人も言われましてね、感動いたしました。だから聖霊様っていうのは本当に心を持っていると伝わってくださるので、ね、遠慮なくね言ってほしいと思います。でこちらからは依頼はしませんので、本当に伝えたいという気持ちを持って応募してきた方はどなたでも、まだ増えてきたらちょっと厳選しますけど、やりますのでぜひおっしゃってください。今ゼロですから、一人しかいなかったら一人で30分間歌い放題です。お願いします。この前はね7、8ぐらいあったかな、はい、ということですのでよろしくお願いします。歌がダメなら演奏でもいいですよ、リコーダーの演奏とかね何でもいいんですから、はい、それともう一つはゴスペルトークイズユーですね。これはちょっと本当に重荷を持つ方とチームを作ってきちっとやりたいと思って、毎週じゃなくてもいいので月1回は、ね、ある方と一緒にやろうと思って今話してますね。もう1回もおそらくなるだろうと思うので、だから毎週ではなくて月1回でもいいですが、本当に心を込めて番組制作をして祈ってですねやっていきたいと思っていますので、そうでなかったらやめた方がいいかなと思った時に、ちょっと本当に重荷を持つ人はきっといると思うからということで、今一応週4回月4回基本的にはあるんですけど、たまに5回ありますが、重荷持つ方はねぜひおっしゃってください。一緒に作っていきたいと思っています。裏方もいりますからね、そういう方も含めて、はい、それとってことですね、はい、それじゃあいいですかね、今日はこれで終わりたいというふうに思います。台風が来てますのであんまり遅くならないように、早めにお帰りになることを今日はお勧めします。はい、それじゃあですね、これで第2話終わりたいと思います。どうもありがとうございました。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。どうもありがとうございました。